とともに歩むを賛美します。ラララララ主と共に歩む、その楽しさよ。主の踏みたまいし、都をたどる。一足、主にすがりて、絶えず、我は進まん。アーメン。お祈りいたします。愛する天のお父様、ありがとうございます。あなたの朝ごとに新しいその恵みを、今日もいただくことができますようにお願いします。今日も霊に燃えて、主に仕えることができるように、この御言葉の糧で私たちを養ってください。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。はい、それでは今日の聖書の箇所は、第一テモテ4章の6節から16節の箇所です。それではお読みしたいと思います。これらのことを兄弟たちに教えるなら、あなたは信仰の言葉と自分が従ってきた良い教えの言葉で養われて、キリストイエスの立派な奉仕者になります。俗悪で愚にもつかない作り話を立てなさい。むしろ経験のために自分自身を鍛錬しなさい。肉体の鍛錬も少しは有益ですが、今の命と来るべき命を約束する経験は全てに有益です。この言葉は真実であり、そのまま受け入れるに値するものです。私たちが老苦し、苦闘しているのは全ての人々、特に信じる人々の救い主である、生ける神に望みを置いているからです。あなたはこれらのことを命じ、また教えなさい。あなたは年が若いからといって、誰にも軽く見られないようにしなさい。むしろ言葉、態度、愛、信仰、純潔において、信者の模範となりなさい。私が行くまで聖書の朗読と、おすすめと教えに専念しなさい。長老たちによる暗示を受けたとき、予言によって与えられたあなたのうちにある賜物を軽んじてはいけません。これらのことに心を砕き、ひたすら励みなさい。そうすればあなたの進歩はすべての人に明らかになるでしょう。自分自身にも教えることにもよく気をつけなさい。働きをあくまでも続けなさい。そうすれば自分自身とあなたの教えを聞く人たちと救うことになるのです。はい、それでは、分かち合っていきたいと思います。では今日の部分をまとめます。前の部分を受けて、パウロはテモテにそれらのことを教えとして続けなさいと励ましています。経験をによって自分を鍛錬するように、また若くても軽く見られないように、信者と模範となるように、そして安心によって受けた聖霊の賜物を用いて、務めをしっかりと続けるようにテモテを励ましています。はい、それでは最初に示されたことを中心に黙想していく時間を持ちます。はい、それではできた方からお願いいたします。
はい、私は、11節でその若いという、人に対してむしろこの他の人の模範となるようにということですねが示されたことと、13節で、私が行くまで聖書の朗読と勧めと教えに専念しなさいと、パウロはテモテに言っているんですが、私が行くまでとあるようにテモテはその間、パウロが行くまでの間しっかりとその群れを導くようにと言われているということで、自分の与えられた分があってそれの役割を果たすすればよいのだということを教えられました。以上です。
はい、ここでのキーワードが6節に教えるという言葉、またその後も良い教え、11節も教えなさい、13節も教え、 そして16節も教えること、そしてあなたの教え、まあ、7回かな8回かな、教えという言葉が名詞と動詞で出てきていますけれど、教えるものがどうであるかというと、結論的には16節を見ると教え続けること、それによって自分自身を救う、また自分が教えたその教えを聞く人たちを救うという結論になるということです。以上でございます。
はい、私は6節と13節に目が留まりました。言葉というのが私たちを養うんだということを教えられました。あそこに心が留まっています。信仰の言葉、また良い教えの言葉が私たちを養い、また育てていくというところに目が留まりました。そして8節も目が留まりました。この命、今の命、今本当に生ける命をいただいていること、また来たるべき命、永遠に続くその命を約束するのが経験であるということ、神様を恐れ敬い、そして慎み深く仕えていくということが全てに有益だと書かれている、そのところにも目が留まりました。以上です。
はい、それでは続けて、神様がどういうお方か教え戒め、示される罪、約束、慰めがないか見ていきたいと思います。はい、それでは分かち合っていきたいと思います。できた方からお願いいたします。
はい、約束として11節から16節までのところで、この賜物を用いて群れの模範となり、聖書を教えることにひたすら励むのであれば、必ず進歩、前進、成長、救いがあるということをいただきました。働きを諦めずに、あくまでも続けるということ、続けることの大切さを教えられています。以上です。
はい、全体を通してですけれど、ここに命令と約束が記されていると思います。兄弟姉妹に御言葉を教え続けなさいということ、それによって自分自身が御言葉によって養われ、また立派な働き人になることができるということです。ですから聖書を朗読し、教えることに専念しなさい。自分の賜物を用いて心を砕き、ひたすらこの方針に励め、そうすると人々からも認められ、自分自身を救い、人々をも救うことができる。そのために自分自身を鍛えること、特に経験の鍛錬をするならば、現在も命に満たされ、後の命も保証されるということであります。以上でございます。
はい、私は6節のところから、新しい教えよりも本当に御言葉に忠実にその言葉を教えていくこと、また自分自身も悟っていくことが大事だなと思いました。自分が従ってきた良い教えと書かれていますけれども、こう新しい教えがいろいろ出てきますけれども、やっぱり聖書が教えているその御言葉の原点というものをしっかりと守っていくべきだなと思いました。それから私も7節から8節を通して、自分の霊を鍛錬していくことがとっても大切だということを教えられました。肉体における鍛錬と比較して書かれていますけれども、肉体のために良いものを食べ、飲み、トレーニングするように、私たちは霊にとって良いものを食べ、飲み、また自分を奮い立たせて従わせていくことが鍛錬になるということを教えられました。はい、以上です。
はい、それでは適用の時間に入っていきたいと思います。はい、それでは適用を分かち合っていきたいと思います。
はい、私は正解のがあって、その準備で私の、専門分野のところで中心的に この調整などしていかなければならないんですけれども、そういったことにちょっと負担を感じていたんですけれども、今日の箇所を読んで与えられた賜物を軽んじないで生かして、そしてその中で本当にやり続けていく。さらにこの努力して前向きにその受け入れて、いくっていうこと。そうすると、まあ、自分自身の成長のためにもなるし、進歩していくことはできるんだということ。制度気づけも与えられました。はい。なので、こうやらされているという感じではなくて、まあ、主の計画の中で、この、させていただくということを、覚えながら、ちょっと今日もいろいろ調整などをしていきたいと思っています。以上です。
はい。教えるということ、教える、続けること、それを求められていると思いました。今は、なかなか教えていた人たちが忙しかったり、ちょっと停滞しているところもありますけれど、自分のこのいろいろ教えるための備えが足りないかなというふうに思わされました。できるだけ私が教えるべき人が与えられるように祈ること、そして備えること、ちょっと抽象的ですけれど、それを行っていこうと思いました。以上でございます。
はい。私は昨日ぐらいからちょっと、なんか霊的に自分が落ち込んでいるなというのを感じているんですけれども、まあそれが、自分自身がやらなければいけないこととか、これからロークしなければいけないのかなと思っている分野を、ここに注視していたんだなということに今朝は気づきました。ロークや苦闘に目を注ぐのではなくて、本当に生ける神を見ることが今私に必要なことだということを語られたのと、そしてもう一つは働きを続けるということですけれども、まあ黙想しているうちに手広く働くのではなくて、あくまでも本当に主が与えてくださっている働きを続けていくこと、そのことを今すべきなんだなということを教えられました。はい、以上です。
はい、それでは一言祈ります。天のお父様、ありがとうございます。パウロがテモテに示した模範や、またいくつかの言葉を通して、一人一人に語られたことを感謝いたします。未来の命を約束する経験を、今日も私たちがそれぞれ与えられた賜物を生かして、鍛錬し、また教え続けていくことができるように導いてください。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。はい、ありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方、定価1600円、税別、小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。